今日は第二歴代史の29章です。今日からしばらくの間、このヒゼキヤというユダの王様について学びます。この29章から32章までがヒゼキヤ王についての記述があります。なので、毎回毎回このことを学ぶたんびに、おそらく一章ずつ学んでいくんですけども、このヒゼキヤというその王様の文脈を捉えるという意味でも29章から32章まで続けてその読んでくることをお勧めします。ではまず一言祈ってから始めましょう。天の父さん、今日からこのヒゼキヤについてヒゼキヤ王のその生きたこの記録から御言葉を学んでいきます。どうぞこれからの学びをあなたが祝福してください。よりあなたがどのような方で、私に対して、私たちに対して何を願っておられるのか、あなたが約束してくださったことや、もうすでに与えてくださったこと、これからあなたが与えてくださることについて知ることができますように、また本当にあなたが私のことを救い、私のことを愛し、私のことを本当にそのために選んで、意図して、私にイエス・キリストを与えてくださったことを、もっともっと知っていくことができますように、主どうぞお助けください。お願いします。この御言葉を分かち合う私に力を与えてください。あなたの言葉によって私を満たしてください。お願いします。ここに書いてある事柄を説明することができますように、あなたの言葉によって説明することができるように、私をお助けください。お願いします。どうぞ、今日もあなたが私たち一人一人にお語りくださいますように、私たちの心を開いて、心を柔らかくして、あなたが願っておられることを知ることができますように、あなたの御言葉の種が良い地に植わって30倍、60倍、100倍の実を結ぶようになりますように、お助けください。お願いします。お願いイエス・キリストの皆でなります。アメン。ではまず、第二歴代史の29章、1節と2節をお読みします。ヒゼキヤは25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はアビアといい、ゼカリアの娘であった。彼はすべて父祖ダビデが行った通りに、主の目にかなうことを行った。久しぶりにいい王様に出会います。出会うというか。で、このヒゼキヤさんですけども、25歳で王となりました。で、29年間ユダを治めたというふうに書いてあります。で、彼のお父さんのアハズ、彼も本当にそのアハズはこのユダ史上最悪と言っていいぐらい悪い王様でしたね。最終的にはその神の宮、その主の宮の戸を閉めてですよ、入れなくしてしまって、でそこそのエルサレム中をその偶像に仕えるための香の壇やまた祭壇にしてしまったんですよ。心かたくなにして、でその後を継いだというかヒゼキヤさんです。で、そうこうしているうちに、その北イスラエルもものすごい、その、困難なその状況を迎えます。ヒゼキヤが王様になって3年経った時に、アッシリアが北イスラエルを攻めてきて、北イスラエルの首都であった、そのサマリアの町を包囲します。そしてその3年後に、イスラエル王国はアッシリア帝国によって滅ぼされます。ものすごいその激動というか、明らかにその神に従ったらどうなるのか、神に従わなかったらどうなるのかということを、その肌で体験した、している、まあ、した、その王様ですね。だから神の民だろうと何だろうとですよ。そのイスラエルであろうと、異邦人であろうと何だろうと、その神を捨てたらどうなるかということを、彼は間近にそれ見聞きしたんですよ。それはその彼が王様になって3年後、また6年後の、出来事ですけども、彼はそのお母さんのおそらくアビアという人から良い影響をたくさん受けたんだろうというふうに言われています。で、このアビアさんはゼカリアの娘というふうになっています。イザヤの8章の2節を開いてみると、このゼカリアという人が出てきます。で、そこでは、その、祭司ウリアと共に、ベレクヤの子ゼカリアという人が、 その神の証人となるというふうに言われています。だからこのゼカリアさんは、その神の人として、また神がその願っておられる、そのまあ預言者まではいかないにしても、その証人として神を証しする。その役割を神から与えられてたわけです。で、この、おそらくね、ゼカリアさんの娘ですから、で、イザヤはこのヒゼキヤの時代に、活躍してたというか、使わされた預言者ですから、もう、かなりの確率で、このアビアさんというのが、この神の証人というふうに言われている、ゼカリアさんとイコールだということがわかります。で、このゼカリアさんに育てられたアビアさんも、もちろん良い影響を与えら、良い影響を受けているはずですから、そのアビアの息子であるヒゼキヤは、同じようにこの良い影響を、おじいちゃんのゼカリアさん、で、お母さんのアビアさんから受けたわけです。だから、むしろそのお父さんのアハズというよりも、このお母さんの経由で良い影響を受けたわけです。で、神との関係はここに書いてあるように、主の目にかなうことを行ったというふうに書いてあって、それだけではなくて、父祖ダビデが行った通りというふうに書いてあります。このヒゼキヤさんについて書かれてある箇所、その第二列王記にありますけれども、18章の4節を見てみると、ヒゼキヤはこの高きところを取り除いたと書いてあります。多くのその良い部類の王様、ユダの王様というのは、その主の目にかなうことを行って、その偶像のために捧げるその高きところというのは全部壊すけれども、イスラエルの神に対してその香を焚いたり、生贄を捧げるための高きところというのはそのまま残しておいたというのがほとんどです。けどこのヒゼキヤは、その高きところも全部取り除いたんですよ。だからその神に、誠の神に生贄を捧げ、その香を焚くのであれば、それはその神殿に行かないとできなくしたんですよ。神がそもそも願ってたように、彼は、まあ、宗教改革というか、を進めていきます。この第二歴代史、第二列王記の18章の5節によると、こう書いてあります。彼はイスラエルの神、彼というのはヒゼキヤさん。ヒゼキヤはイスラエルの神、主に信頼していた。彼の後にも、彼の先にも、ユダの王たちの中で、彼ほどのものは誰もいなかったというふうに書いてあります。だからこのヒゼキヤさんが、そのものすごい良い王様だったということがわかります。3節から11節までの間には、そのヒゼキヤが神殿を修理して聖別したことが書いてあります。ちょっと長いので区切っていきます。まず3節から。彼はその治世の第1年の第1の月に、主の宮の戸を開き、これらを修理したと書いてあります。ヒゼキヤの治世の第1年の第1の月というのは、ヒゼキヤが王座について一番最初の月の話ですよ。つまり、彼が王様になって王座について、そのユダに対する権威を、主権を神からいただいて、一番最初に行ったことが、主の宮を修理するということです。そして、聖別するということです。第二歴代史の28章の24節、このアハズについて書いてありますけど、アハズはその神を捨てて、ダマスコの神々に仕えて、より頼んだんです。そして、神の宮の器具を集め、断ち切ったって、使えないようにしたんですよ。この宮の戸を閉じたんですよ、そして。誰も出入りできないようにしたわけです。けどこのヒゼキヤは、何はともあれ、神が褒めたたえられ、神を礼拝できるようにまずしたんですよ。彼の王としての、行いというか、プロジェクトのまず1個目は、とにもかくにも、何が何でも、神が褒めたたえられ、神が礼拝できるようにしたんです。されるように。だから民に、そうやってその神の方に心を向けて、神を礼拝することを、神に感謝することを、神を褒めたたえることを、彼は始めたんですよ。聖書によると、私たちも、聖霊の宮であり、神の宮だというふうに言われています。私が何はともあれ、何が何でも一日の始めにすることは何でしょうか？Facebook とか見るんですよ。LINE とかチェックするんですよ。そして朝ごはん食べるんです ほんで仕事に行く準備するんですよ。仕事に行くんですよ。で、いろんなこの人と人との関わりの中に流されて、この埋もれていくんですよ。それで家に帰って、うわぁ、疲れたとかってなって、お風呂入って、うわぁ、とかってちょっと聖書読んでみようかとか。ああ、ちょっと祈ってみようかとかって言って、一日の終わり、残すところ、あと30分くらいのところでやるんですよ。そしたら、私の一日が、その、喜びに溢れるなんて、そんなの起こり得ないですよ。あ、でも、最初から、マイナスから始まるから、ドーンって。で、ヒゼキヤはいろんなことやることあったはずですよ。王としてね。国を治めるとか、またその、アハズがやったみたいに、その、城壁をもっと強くして、そして敵から守られるようにするとか、そんなこといっぱいやる、そのことがあったはずですよ。だからどんどん弱くなっていったからね、アハズさんは。だからその他の国々とのその関係を強くして、そしてその自分たちが攻められないように政治的に働くことも必要だっただろうし、またその、自分たちの、国が攻められてきたとき、攻められたときに、外敵からその防衛するために、その兵を集めるとか、訓練するとか、そういうこともやる必要はあったと思いますよ。もちろん。もしくはその自分の王座をもっと確立するために、その自分の内輪を固めたり、自分のその、もっとラクジュアリーな、この豪華な、その、生き方をするために、生活をするために、その自分の家を、改装することだってできたんですよ。でも彼は一番最初にやったことは、彼が一番最初にやったことは、神に感謝を捧げたり、神に生贄を捧げたり、神を褒めたたえ、神を礼拝することができるように、主の宮を開けて、その塔を改修して、神とのその関係が築いていけるように、まず一歩目を始めたんですよ。そりゃ安定しますよ。彼のこの29年間の治世というのは。もし私が何はともあれ、もう何が何でも一日の始めを神に感謝することから始めるぞって。もちろんその立法的にじゃないですよ。神を賛美します。ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤーとかって言っても、気合だじゃないんだから。入んないんですよ、そんな気合なんか。本当にそのなんかデボーションっていうか、神に対するこの心を注ぎ出すような、そのような時間というのはとても大切ですよ。もちろん朝方だとか夜方だとか、いろんなその人の生活スタイルもちろんありますし、それは別にその尊重しますよ。けど、自分のその益のために言いますけど、私自身にね、皆さんに対してとはその置いといて、私自分自身に、今自分自身に対して語りますけども、やっぱり何が何でも、神に対して心を向けて、ああ、本当にあなたが私のことを愛してくださってるんですねって、そこから一日を始められるような、1分であったり、3分であったり、5分があった方が、断然いいに決まってますもん。本当にそうやってその、自分の、なんていうかな、状態を神の前に素直に認めて、神にその愛してもらっていることや、神にその清めていただけること、そのことを握ってスタートしていった方が、一日本当にその神に対する感謝と、神を褒めたたえるその賛美とで、その満ちた一日を過ごせるはずですよ。だから、助けてくださいって、私ができない時も、こんなできない私に対しても、神の慈しみや、神の恵み深さや、神の正しさというのは変わらないから。だから、詩編の著者のように、主の皆を呼び求めるんですよ。神に期待して始めるんですよ。4節と5節。さらに彼は祭司とレビ人を連れてきて、東側の広場に集め、彼らに言った。レビ人たち聞きなさい。今、あなた方は自分自身を聖別しなさい。あなた方の父祖の神、主の宮を聖別し、聖女から忌まわしいものを出してしまいなさい。ヒゼキヤは、祭司たちとレビ人たちへこう命じました。まあ、自分自身を聖別しなさいって。そして主の宮を聖別して、聖女から忌まわしいものを出してしまいなさい。神の宮には、アハズによって、いろんなその忌まわしいもの、偶像のために作られたものとかが、その収められてたんですよ。ものすごいたくさん。だからそれを全部取り出してしまって、清めなさいって。 性別しなさいというふうに言ったわけです。その神の宮をね。だから私たちも同じようにいろんなそのジャンキーな私の霊にとって、いろんなその別にどうでもいい、その肉が喜びそうなその情報とか、その欲望とか、そういうのにその心が支配されてたりするんですよ。だからそれをその清めてもらう必要があります。使徒の15章の9節。使徒の15章の9節。ペテロが、エルサレムのイエス・キリストを信じる兄弟たちの前で、異邦人もユダヤ人と同じように救われるんだということを証ししているこの文脈の中で、ペテロはこう言いました。私たちとユダヤ人、彼らと異邦人の間に何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。私たちの心は信仰によって清められるものです。もちろん何を信じるかというと、神を信じるんですよ。イエス・キリストを信じるんですよ。じゃあ具体的にどんなことを信じるかというと、ヘブルの9章14節。ヘブルの9章の14節。まして、キリストが罪のないご自身を、とこしえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。第一ヨハネの一章の七節。第一ヨハネの一章の七節。しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。イエス・キリストが生贄となって私のために、私のその心が罪に満ちていて、その神の前に清くなくて、汚れているものだったんですよ。それを神が清めたいと願われたんですよ。ご自分のものとするために。私がその神の前に清くて傷のないものとなって、神のものとなるために、するために、ご自分のものとするために、私を清める必要があったんですよ。そのためにイエス・キリストが使わされ、十字架にかかって苦しみを受けて血を流してくれたんですよ。その血が、それを信じるその信仰が、私の心を清めるんですよ。本当にその一日のスタートというか、私がその神の宮として機能するためには、このイエス・キリストが私の罪のために、私を清めてくださるために、私の罪から清めてくれるために、血を流して苦しまれて死んでくださったということを思い巡らし、神に感謝し、その神を褒めたたえるという、このプロセスが、しかもなんかこのルーティンになることのないこのプロセスが、生きた神に対する感謝と、その神の福音に対するその喜びになるこのプロセスが私たちの毎日の生活の中には必要なんです。第二歴代史の29章、6節から9節までお読みします。というのも、父たちが不信の罪を犯し、私たちの神、主の前に悪を行い、主の目の前に悪を行い、この方を捨て去って、その顔を主の見住まいから背け、背を向けたからです。また彼らは玄関の戸を閉じ、灯火の火を消し、聖女でイスラエルの神に香をたかず、全焼の生贄を捧げることをしなかったのです。そこで主の怒りがユダとエルサレムの上に下り、あなた方が自分の目で見る通り、主は彼らを人々のおののき、恐怖、あざけりとされました。見なさい、私たちの父たちは剣に倒され、そのため私たちの息子たち、娘たち、妻たちは虜になっています。なぜ主の宮を聖別するのか、なぜその神に仕え、神を褒めたたえ、神を賛美し、神を礼拝する必要があるのかということを、そのヒゼキヤはここで述べています、その理由を。私たちの父たちが不信の罪を犯したって、悪いことであるということを知ってて、その悪を行ったって、私たちの神、主の前にその悪を行ったって、主を捨て去り、その顔を主の見住まいから、この神殿から背け、そして背を向けたって。それで主に仕えることをしなかったって。玄関の戸を閉じて入ることもしなかったんですよ。灯火の火も消して、 イスラエルの神に聖女で香をたかないし、全焼の生贄を捧げることもしなかった。その結果、ユダは繁栄を失い、戦いに敗れ、父たちは死に、祭司たちは虜になってしまったって。だから自分のなすべき、私たちのなすべき正しいこと、主の前に立てたその誓いを果たそうって。神が願っておられる、その正しいことを行おうじゃないかって。ヒゼキヤは、祭司たち、またレビ人たちに対して、語りかけました。ヤコブの4章の17節には、こう書いてありますね。ヤコブの4章の17節。なすべき正しいことを知っていながら行わないのは、それはその人の罪だって。神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合う神に従うべきですと、第一ヨハネの4章の11節にも書いてあります。だから、行いのための行いではなく、神の大きな私に対する愛への応答なんですよ。責任なんですよ。リスポンシブル。リスポンスっていうのは応答するってことです。シブルのブルっていうのは、エイブルです。エイブルっていうのは、何々することができるって意味です。だから応答することができる、応答しますというのが、リスポンシブル、責任のその意味ですよ。私はあなたの愛に対して応答しますという。それが本来責任の意味ですよ。あなたがその私に任せてくれるその仕事に対して私は責任を負います。責められる任ではなくて、それに私応答してやりますというふうに言いましたって。だから私はこのやりますといったことに対して誠実に忠実に行います。Responsible ですよ。自分のなすべき正しいことを行うと言って、おし、正しいことやるぞとかって言ったら、行いのための行いになるんですよ。正しいことを行おうとするときには、何が何でも、まず神が私のことを愛してくださったこと、大きな犠牲を払ってまで私のことを許してくださったことを知る必要があるんですよ。そこから始まるんですよ、すべては。だから、こんなにも神が良くしてくださったから、私はなんか神のためにしたいんですって。私に何ができるでしょうかって。神に対する感謝と喜びの上に、この行いという、良い行いというのが与えられるんですよ。だから、バーンアウトって、その、燃え尽きないんですよ。嬉しいから。喜んでその目の前のことに取り組むことができるから。神が良い行いを与えてくださるというその感覚、わかりますかね？その、頑張るぞと言って、その、よし、良い行いをやろうよーしとかって言って、やってると、後で疲れるんですよ、どっから。そしてなんか、放棄するんですよ。それこそ、その、レスポンシブルじゃないから、応答じゃないから、これは。行いのための行いだから、その、いつの間にかなんか、この、情熱が冷めてくるんですよ。あの時はやろうと思ったんだけど、ちょっとなんか忘れちゃったみたいな、でへみたいになってしまう。で結局なんかもう気がついたらそんなこと考えもしなかったように今までもやったことがないかのようにその忘れてしまうんですよ、神に対する応答。そんなのいっぱいありますよ。どれだけ私はその一年間聖書を読むぞって始めて、そして途中で終わってしまって、そして必死こいて1ヶ月分とかいきなり読み始めて、そしてまた軌道に乗ったと思ったら2週間後にやめて、また2ヶ月溜まって、また必死こいて2ヶ月分読んで、なんかもう読むんだけど喜びがないんですよ。あーとか、ああ、やっと終わったみたいな感じ。なんだこのイザヤみたいな。抽象的なこの預言者なんだみたいな感じになってくるんですよ。ああ、めんどくせえみたいな感じ。なんやねんって感じです。喜びもないんですよ。神に対してなんかこの感謝する思いすら聖書読んでるのにないんですよ。本当恥ずかしいですよ。神に対して本当に喜んでやったことに関しては、誰からも感謝されなかろうが、誰にもその、よかったねとか言われなかろうが、もうコツコツ淡々と淡々とやれるはずなんですよ。喜んで、感謝して、自分のなすべき正しいことを行うというときに、この動機は、本当に神が愛してくれて、神を許してくださったからですよ。神に感謝するから、その神の愛に対する応答として与えられるもんなんですよ。もう やりたいんですよ、神に対して。そして喜びがあるんですよ、そこに。 で、そんなことすら私にはないですということを認めてもいいんですよ。そこから始めるんですよ。私の自分のその神に対してやりますといったその動機が汚れてなったんだったら、それを清めてもらえばいいんですよ。私のその行いが行いのための行いであって、神に対するその喜びの奉仕ではなかったんだったら、そうじゃありませんでした。すいませんって。その、こんな私に対しても、もう動機とかすぐに来るし、その行いのための行いをしてしまう私に対しても神の恵みや、その愛や、慈しみ深さや、正しさというのが変わらないということを信じて、その主の皆を、救いの皆を呼び求めるんですよ。そして助けてくださいというふうに言えるわけですよ。そしたら、神に対する感謝が戻ってくるんですよ。わーってこんな私を愛してくれて許してくれる、なんてありがたいって。そして、その、正しい神が、導いてくださったその道に戻ってこれるんですよ。それを毎日メンテナンスしてるからそこに戻ってきて外れるけどもまた戻ってきてまっすぐ歩んでいくことができるわけじゃないですか。メンテナンスしてないと一週間外れまくってそしてなんか日曜日に戻ってきてそしてまた一週間また外れてってもう大変なんですよこれ。ああそうだったとかって。私が本当にその神殿として機能するためには毎日のこの生活の中で、神が私に何をしてくださったのかとか、その、本当にその神、イエス・キリストの血によって、私の心を清めてくださるとか、そういう情報に、まず、その、触れてないと、もうすぐに、この、ズブズブズブズブって、肉地獄の中に入ってきますよ。私もう、例のことなんか本当に忘れてしまって、疲れ果てて一週間過ごすんですよ。喜びも何もないまま終わってしまうんですよ。そうなることがありませんように。でもエキサイティングですよ。神のことを思い巡らしてスタートさせてもらえるんであれば、一日は素晴らしいものとなりますよ。その一週間もね。10節と11節。ヒゼキヤの願いです。ごめんなさい。今、私の願いは、イスラエルの神、主と契約を結ぶことです。そうすれば、主の燃える怒りが私たちから離れるでしょう。子たちよ、今は手をこまねいていてはなりません。主は、あなた方を選んで、この自分の前に立たせ、ご自分に仕えさせ、ご自分のために仕えるもの、子を託ものとされたからです。ヒゼキヤの願いです。それは、イスラエルの神、主と契約を結ぶことだって。ゼカリアは、こんなにその神から離れているものでも、もう一度その神と契約を結ぶことができるって、そういうことを許してくださるという、神の恵み深さや、憐れみ深さを知ってたし、この方に信頼してたんですよ。第一のことを第一にすれば、神が良くしてくださるということを信じてたんですよ。だから、手をこまねいていてはいけないって、ぐずぐずしないで、すぐ取り掛かろうって、善を急げだって。このことわざは合ってると思います。祭司として、レビ人として、なすべき正しいこと。神があなた方を選んで、ご自分の前に立たせ、ご自分に仕えさせ、ご自分のために仕えるもの、子を託くものとされたからです。同じように言えますよ、私たちも。神によって選ばれて、神の前に見舞いで清く、傷のないものとしようとされたんですよね。そのために私たちを大いに祝福してくださったわけじゃないですか。エペソの一章で私たち学びました。そしてご自分のために使えるものとしてくださるって、その喜びによって神に使えるものと私たちをしてくださるんですよ。そして子を託くものとされるって。新約聖書では子というのは何というふうに言われているかというと、これ祈りですよ。子というのは、その神の御前にその立ちの、その登る、その生徒たちの祈りだって、鳥なしの。私たちは祈るものとされるわけですよ。自分のためにももちろん祈るけども、お互いのために、相手のために祈っていく、その取り出していくものとして、神は私たちを変えてくださるんですよ。そして私たちにはそれ以上に新約が与えられています。イエス・キリストの血によって清められるし、聖霊によって私たちの心の板になすべき、ことが書きつけられるんですよ。私たちはこの新約に仕えているんですよ。イエス・キリストを信じる信仰によって正しいって認められるって。その神の立てられた約束というのは、 私たちがどうだとかっていうのは問わないんですよ。神ご自身が約束されたんですよ。そして神がご自身がイエス・キリストを使わして十字架にかけられたんですよ。イエス・キリストが全てのその人の罪を負って死なれたんですよ。そして神の大能の力によって蘇らされたんですよ。それを信じる者はその罪が許されて、神から義と認められて、キリストと共に新しくされて永遠の命を与えるって、神の御国をその神の子供として受け継ぐというその約束を神がしてくださったんですよ。それを私たちはあと信じるだけですよ。私たちそこで何か足して、その誓いを果たすぞとかないんですよ。神が全部約束して、その約束のために必要なその生贄を神が捧げてくださったから、そしてイエス・キリストがそれを成し遂げてくださったから、私たちの側で何か行う必要はないんですよ。ただ、信じるだけなんですよ。で、それにありがたいと思うから、行いがついてくれるんですよ。行いのための行いではなく、神に対する感謝と喜びを表すゆえの行いになってくるんですよ。レビ人たち、祭司たちはゼカリアのこの命令にすぐに従います。12節から、ちょっと長いですけど、19節までお読みします。そこで、レビ人たちは立ち上がった。ケハテ族からは、カタカナ大変なので飛ばします。で、ケハテ族、メラリ族、ゲルション族、エリツァファン族、ヘマン族、エドトン族といって、この、レビ人たちのその頭たちが立ち上がります。で、15節。こうして彼らは自分の兄弟たちを集め、身を性別して、主の言葉による王の命令の通りに主の宮を清めに来た。祭司たちが主の宮に入っ、宮の中に入ってこれを清め、主の本堂にあった汚れたものを皆、主の宮の、庭に出すと、レビ人が受け取って、外に持ち出し、キデロン川へ持って行った。彼らは第一の月の一日に性別し始めました。だから、すごいですね。ヘゼキヤさんは第1日目にこれをやったってことですよ。その月の8日に、主の玄関に入り、8日間にわたって主の宮を聖別した。第1の月の16日に終わった。そこで彼らは中に入っていって、ヘゼキヤ王のところに行って行った。私たちは主の宮を全部清めました。全焼の生贄の祭壇と、そのすべての器具、並べ備えるパンの机と、そのすべての器具を清めました。また、アハズ王がその治世に不審の罪を犯して取り除いたすべての器具を整えて聖別しました。ご覧ください。それらは主の祭壇の前にあります。ここに書いてあるように、そのヒゼキヤの命令というのは、主の言葉による王の命令というふうに書いてあるので、神がゼカリアに語ったんですよ。このことをしなさいって。だから、まず第一のものを第一としなさいって神が語ったんですよ。ヒゼキヤさんに対して。イエス・キリストが私たちに語ったんですよ。まず神の国と神の義を、まず第一に求めなさいって。そうしたら必要なもの全部与えられるからって。その命令に私はが取り組むか、取り組まないか。まずこちらのボールですよ。ヒゼキヤは、その神との健全な関係がその構築されてたので、与えられてたので、直接神がもしかしたら語ったかもしれないし、彼の周りにいた、その使わされていた預言者たちを通したかもしれませんが、いずれにしてもゼカリアは神の言葉をキャッチすることができたんですよ。私たちがその神との関係の中に留まっているんであれば、その御言葉を読んでたり、また祈ったりしたり、そしてそのフェロシップをしたりする中で、また聖書を学んでいる中で、その神が語ってくださって、それを受け取ることができるはずですよ。そういうその神との関係なしにぼーっとしてるんだったら、その全部その頭から、その霊からもう何にも引っかからなくて、どんどん滑っていくんですよ。つるんつるんつるんつるん。引っかからないんですよ、神の言葉が。毎日のその神との関係というのは本当に大切ですよ。御言葉を読んで、また御言葉を聞いて学ぶときに、それが引っかかるためのものだから。良い地になっていくものだから。種をまいても、その地がもう全然その、肥沃でなければ育たないですよ。実は結ばれないし、岩地に落ちてもダメだし、道に落ちてもダメだし、で、茨の中に種が落ちても無理ですよ。全行程に16日かかったんですね。まあ、8日間その性別して、その後、主の玄関に入りって書いてあるので、まあ、8日間その全員がその清めるために、その、 8日間の期間を要したのかもしれませんね。そしてそれから8日間にわたって主の宮を聖別したって。だからたくさんのものが、その汚れたものが偶像に捧げられているようなものが全部その主の宮の中にあって、それを出すのに8日かかって、そしてそこにあったものを全部清めるのに、そうやってその8日間かかって全部で16日間もかかったんですよ。ものすごいその作業ですね。私たちもその自分を清めるというか、その本当にその心の中を神に見ていただいて、イエス・キリストの血によってその現れるんだって、そのことを信じて、このメンテナンスをするのも、一週間貯めておくのと、一日一日やってるのとでは大きな違いがありますよ。家を片付けるとかそうじゃないですか。皆さん、一ヶ月後に引っ越しですとかって言われたら、そのね、それぞれのペースで引っ越しの準備するじゃないですか。私は全部最後に持っていく人なので、大変なんですよ、最後の、この、30日間ぐらいの、その、ものを全部1日でやんないといけなかったりするから。すごい工程がかかるんですよ。自分のこの、心が汚れれば汚れるほど。もちろん、イエス・キリストをその血によって、その、清められるときには一瞬ですよ。でも、そのイエス・キリストの血が私を清めてくださるって、私が本当に清いものとなって、その神との豊かな関係が与えられるという、その信仰にたどり着くまでにものすごい工程かかるんですよ。自分のそのこだわりとか、そのこだわりの上にいろんなプライドがあって、これは嫌だとか、これは手放したくないとか、いろんなのがあって、でも神の前に、その本当にもうあとはもう裸になって、すいませんしようって、私は何もできないものでしたって。いろんなそのこだわりがあって、私は何かできるとか、私にはこういうのがあるとか思ってたけども、私は何もできないものでしたってしよう。あなたから助けをもらわなければ、あなたに対してその誠実に歩むことも、あなたに応答することすら、あなたの愛や私に向けられている恵みすらも忘れてしまうものでしたっていうことを認めるのにものすごい時間かかるんですよ。自分のその肉的なものに関しても、もうこれこれだってことで握ってれば握ってるほど、もう手放すがものすごいしんどいんですよ。だから神が本当にその教えてくださるたんびに、少しずつ少しずつでも、その手放したり、その神に信頼したりしておけば、私たちのメンテナンスっていうのは、本当にしんどいものにならないんですよ。毎回毎回神に向くたびにこのしんどい思いをするのは、それは1ヶ月も、半年も1年も貯めるからですよ。神が聖霊を通して語ってくださるたんびに、神の前に出ていくんですよ。本当にお助けくださいって。私のその不純物を心の中にある。取り除いてください。これ何なんでしょうかって。私が握ってしまっているものをどうぞ話してくださいって。俺を助けてくださいって。20節から24節。そこでヒゼキヤ王は朝早くこの町の司たちを集め、主の宮に登っていった。彼らは王国と聖女とユダのための罪のための生贄として、7頭のお牛、7頭のお羊、7頭の子羊、7頭の親木を引いてきたので、彼は祭司であるアロンの子らに命じて、主の祭壇の上で生贄を捧げさせた。彼らが牛をほふり、祭司たちがその血を受け取って、祭壇に注ぎかけた。ついでお羊をほふり、その血を祭壇に注ぎかけた。ついで子羊をほふり、その血を祭壇に注ぎかけた。それから彼らは王及び集団の前に罪のための生贄とする親木を引いてきて、それらの上に自分たちの手を置いた。それから祭司たちはこれらをほふり、その血を祭壇に捧げて、罪のための生贄とし、全イスラエルのために贖いをした。全焼の生贄と罪のための生贄を王が全イスラエルのために命じたからである。ヒゼキヤはこうやって生贄を捧げました。で20節によると、そこでヒゼキヤ王は朝早くというふうに書いてあります。もうこの人は守備一貫して、徹頭徹尾で。何が何でも、その神との関係をつけたいんですよ。だから、前の日にそのレビ人たちやその祭司たちが来て、全部その聖別し終わりましたっていうふうに報告を受けたら、もう次の朝早くですよ。昼後の2でもなく、夕方でもなく、何か終わらしてからでもなく、朝早く、彼は、この町の司たち、エルサレムの司たちを集めて、主の宮にもう登っていったんですよ。だからこの16日間、もう早く、早くって、もう神のもとに行きたいって、神がその用意しておられた、用意してくださった、このその神殿の中で、本当に神を褒めたたいたいって、神に賛美したい、神を礼拝したい、そこでも待っても待ちきれないというか、 もう待って待って待っていたんですよ、ずっと。だから、それができるようになりましたという報告を受けて、もういても立ってもいられなくなったんですよ。朝早く行ったんですよ。彼が反面教師から学んだからですよ。どれだけの痛い思いを、自分のその、前の代の人たちがしてきたかということを学んだんですよ。そしてお母さんから、おじいちゃんから、その真理について学んだんですよ。そして神を信頼したんですよ。だから第一のもの、神との関係であるその神殿を修理すること、その戸を開いて、その神を礼拝し、神に生贄を捧げ、神に感謝し、神を褒めたたえることのできるその神殿、神とのその関係をつけるところを一番最初に取り組んだというか、そこに取り掛かったわけですよ。それが一番大切だということを知ってるから、守備を固めること以上に、自分の富を増やすこと以上に、周りのその大きなその国々との、政治的な、条約を結ぶよりも、それ以上に、一番大切なのは神との関係だということを彼は知って、そして信頼を置いていたんですよ。でヒゼキヤとその司たちがその捧げたのは、まあ、罪のための生贄だというふうに書いてありますね。生贄の上に自分たちの手を置いたと23節にありますから、その自分の罪がこの生贄となるその動物にこの移るというか、転化されるというか、その象徴的な行為ですね。罪のための生贄がそのすべてのイスラエルの贖いとなったんですよ。私たちにはイエス・キリストが与えられていて、私のその罪の贖いのために、私が許されるために血が流されないといけないんですよ。イエス・キリストが与えられる前は、その動物を連れてきてはそれをほふってたんですよ。多くの動物がその生贄にされるのはそのためですよ。じゃあ私たちはもうそんなことする必要がないってヘブルに書いてありますけど、イエス・キリストがそのただ一回だけで、私たちその全ての全員のその全ての罪の贖いとなられたって、それを信じるんだったら私はその正しいって認められるんですよ、神から。それを毎回毎回受け取るんですよ。悔やるためが与えられるたびに、ああこのためにもイエス・キリストが苦しんで生贄となってくださったんだって、それを信じたら私は義と認められるんだって、この神が約束してくださったことを何度も何度も体験するんですよ、確認するんですよ、悔い改めて。全焼の生贄が捧げられたって。まあ、全焼の生贄は、その献身を表しますから、もうほとんどの場合、罪のための生贄と、全焼の生贄っていうのは、その、セットになってます。つまり、神から罪を許していただいた後は、自然な流れとして、その神に献身するんですよ。私はあなたに従います。あなたを愛します。第一ヨハネのさっきその話した4章の11節は、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのですからというその愛について、第一ヨハネの同じ4章の8節、9節、10節で書いてありますよ。イエス・キリストを私たちのところに使わせてくださったって、イエス・キリストが私の代わりに十字架で苦しんで死んでくださったって、そのことによって私の罪が許されたって、それが神のザ・愛ですよ、私たちに対する。だから、これほどまでに愛してくれたから、言い換えると、これほどまでに私のことを許してくださったので、私もまた神に従おうじゃないかって、ヨハネは言ってるんですよ。だから、ここ全く同じですよ。その罪のための生贄が捧げられ、私の罪は許されたということを信じたので、神に対して私はその、あなたに感謝したい、私のその意識も、私の体もあなたのために生きますということを、その、伝えるために、全焼の生贄を捧げるわけですよ。だから私の神に対する態度というのは、この自然の流れの中にあるんだろうかということは、いつも考える必要があるんですよ。行いのための行いにならないために。こんなにも愛してくれて許してくれたことが、私の神に対するその応答の、その動機となっているんであれば、それは自然な流れですよ。神に感謝したいから。神が許してくださったことを本当にその喜んでいるから、その行いがあるか、それともやらないといけないから、正しい行いをしないと、それは罪だとかって言われたから、正しい行いせんとあかんみたいな、そういう風になってるのか、それは毎回毎回、その自分の心をメンテナンスする必要があります。 25節から30節。ヒゼキヤたちは神を賛美し礼拝します。さらに彼はダビデ及び王の先見者ガド、預言者ナタンの命令の通りに、レビ人にシンバルと従弦のことと盾事を持たせて、主の宮に立たせた。この命令は主から出たものであり、その預言者たちを通して与えられたものだからである。こうしてレビ人はダビデの楽器を手にし、祭司はラッパを手にして立った。そこでヒゼキヤは全焼の生贄を祭壇で捧げるよう命じた。全焼の生贄を捧げ始めた時に主の歌が始まり、ラッパがイスラエルの王ダビデの楽器と共になり始めた。全集団は節を拝み、歌うたいは歌い、ラッパ手はラッパを吹き鳴らした。これらは皆全焼の生贄が終わるまで続いた。捧げ終わると王及び彼と共にいたすべての者は膝をかがめ節を拝んだ。ヒゼキヤ王と司たちがダビデ及び先見者アサフの言葉を持って主を褒めたたえるようレビ人に命じると、彼らは喜びつつ褒めたたえた。そして一同はひざまずき節を拝んだ。ヒゼキヤはこの賛美チームを招集したんです。これはダビデや先見者ガド、そして預言者ナタンが命じたこの編成ですよ。彼らはもちろんそのダビデの時代に生きた人たちですから、彼らが生きてたわけじゃないんですが、その彼らを通して、そしてその神が命じておいた、神が命じたことを言葉にしたんですよ。そしてダビデがその賛美チームを作ったんですよね。歌うたいとか、その楽器とかを作ったんですよ、ダビデが。ヒゼキヤは神に対してその応答したかったんですよ。神を褒めたたえたかったんですよ。で、その時に自分勝手に神に従う方法を編み出したんじゃなくて、彼らにすでに与えられていた、神から出たその命令として与えられていたオーダー、命令であったり秩序に従ったんですよ。ヒゼキヤは神が何をどう願っておられるかということを学んでたんですよ。で、ダビデのことも知ってたし、彼が、まあ、その、彼の周りにいた先見者ガドや預言者ナタンが何を命じたのか、どのように神を褒めたたえるのか、誰をその前に立たせるのか、どのようにするのかということを学んでたんですよ。だから、自分勝手にその、私こうやりたいから、あなたに従います、こうやって従いますとかって言って従ったわけじゃなくて、神が願ってたその通りを行おうとしたわけです。だからここに、その賛美チームが呼ばれるんですよ。その時の雰囲気とか、その自分のなんか、思考ではないんですよ。ヒゼキヤと神とのこの個人的な関係の中でこのことが明らかにされてたんですよ。私たちもイエス・キリストのその贖いの上に聖霊が与えられていて、その信仰が与えられたと同時にね、私たちはそのお父さんってその父のことを呼ぶことができるわけじゃないですか。で、ヒゼキヤ王がその特別だったというよりも、私たちの方がより特別ですよ。ヒゼキヤ王はそのイスラエルの神のことを神と呼ぶことはできたけども、お父さんと呼ぶことはできなかったはずですよ。どっちの方がより親密な関係かというと、私たちに与えられている神との関係の方が、ヒゼキヤ王に与えられた関係よりもより親密なんですよ。神がその願っていることをそのヒゼキヤに明らかにしたのであれば、お父さんがその愛する子供たちに対して、お父さんが願っていることを明らかにしないはずがないじゃないですか。だから、この私たちに与えられている聖霊によって、私たちが生きているこの新約によって、そのヒゼキヤと神とのその個人的な親密な関係、神が願っておられることをその学び取れるような関係というのは、私たちにもう当然与えられて叱るべきなものなんですよ。だから私はとかって言ってるのは、神の恵みとか、その神の慈しみ深さをに対する冒涜ですよ、ある意味。私はとかってもう言わんといてください。私ができないのなんて100も承知ですよ。だから神が、私がではなくて、神がイエス・キリストを使わして、その神ご自身と私がつながれるように十字架によって道を開いてくださったんですよ。神が私に願っておられることを、そのイエス・キリストの贖いによって、またその聖霊によって、その知れるように、もうお父さんが子供に対して良いものを与えたいと、もう願っているように、もう早く願えよ、ほいって。神は待っておられるわけですよ。私にはできないですよ、当然。けども、 私が神に心を向けて神に信頼して求めるときに、神はその願っておられることを私に伝え、そのことを私が受け取ってお助けくださいって主の皆を呼び求めるときに、神が私に必要なことを、ものを全部与えてくださるんですよ。このルーティーンですよ。神を信頼するんですよ。そして神から良いものを受け取るんですよ。そのことはできるはずですよ。聖霊によって。全焼の生贄が捧げられている間、賛美が続くんですよ。神への賛美と神への感謝。神への感謝と神への献身。これはどうやって始まったかというと、このスタートは罪の許しですよ。贖いから始まったんですよ。自分の罪が許されて神の前にその義と認められたというところから、神に対する賛美が起こって、そして神を感謝して、神に感謝して、だから私をあなたにお委ねしますというその献身が起こるんですよ。ダビデ及び先見者アサフの言葉を持って、これは詩編ですね。だから詩編の言葉、詩編を読んでると、その神を褒めたたえることができるはずですよ。その言葉を引用して。それがそのまま賛美になることもあるし、感謝になることもあるし、神に対する願い、祈りとなることがありますよ。王は彼と共にいたすべての者と一緒に膝をかがめて神を伏し拝んだんですよ。スタートは許されたところからです。最後31節から、36節まで。そのようなことの後でヒゼキヤは言った。今あなた方は主に身を捧げました。近寄ってきて感謝の生贄を主の宮に携えてきなさい。そこで集団は感謝の生贄を携えてきた。心から進んで捧げる者が皆全焼の生贄を携えてきた。集団が携えてきた全焼の生贄の数は牛70頭、お羊100頭、子羊200頭であり、これらは皆主への全焼の生贄であった。また聖なる捧げ物は牛600頭、羊3000頭であった。ただ祭司たちは少なかったので、すべての全焼の生贄の皮を剥ぎ尽くすことができなかった。そこで彼らの兄弟にあたるレビ人がその仕事を終え、祭司たちが身を清別し終わるまで彼らに加勢した。レビ人は祭司たちよりも素直な心を持って身を清別したからである。また多くの全焼の生贄、その全焼の生贄に添える和解の生贄の脂肪、注ぎの、ブドウ酒、こうして主の宮の奉仕の用意ができた。ヒゼキヤとすべての民は神が民のために整えてくださったことを喜んだ。このことが即座に行われたからである。王と民は神を礼拝して喜んだんですよ。なのでヒゼキヤは感謝の生贄を募ったんですよ。そしたら神に喜んで自発的に生贄を捧げる人たちが出てきたんですよ。で、その感謝の生贄としてその捧げられたこの全焼の生贄は、牛が70頭、お羊100頭、子羊200頭。聖なる捧げ物っていうのは、その神のものとしてレビ人たちにその手に委ねるものですよ。あなた方が使ってくださいって、レビ人たちに。それが牛600頭、羊3000頭。ものすごい数なので、この既存の祭司たちでは、その処理が追いつかなかったわけですよ。祭司たちというのは、レビ人の中でも、アロンの家系の人たちがなれるものですから、その一部なんですよ。だから彼らは少なかったって。なので、その兄弟にあたるレビ人たちというのはそうですね。アロンはレビ人の中ですから、その人たちが加勢したんですよ。だから、一時的なこの非正規祭司みたいな、を採用したわけです。もう、だから賢いですね、それはね。しかも彼らはその祭司たちよりもすぐな心で奉仕に当たったというふうに書いてあります。ここは痛いですね。私がね。なぜかというと、その本当の祭司たちというよりも、正規の祭司たちよりも非正規の祭司たちの方が、その純粋な動機で神に応答したわけですよ。ある意味そのプロフェッショナル的な立場にいると、言葉が悪い。プロフェッショナルじゃねえな。その、職業、牧師みたいになってくると、その、職業であるがゆえに、自分の動機が不純になりやすいんですよ。聖書を読むことや、その聖書を学ぶことが、その不純になりやすいんですよ。つまり、その自分の その神に対する応答として私が神に許された、ああなんてありがたい、あなたを褒めたたえます、賛美します、感謝します、そしてあなたに対してそのこのことを行いたいですという、その行いのための行いではなく神に対する感謝を表すための行いとなるという、この動機が不純になりやすいんですよ。やんないといけないからというふうになりやすいからです。奉仕にしてもそうです。これがそのプロフェッショナルではという言い方ではなくて、そのシフトを守るみたいな、今週は私、来週はあなた、その次はあなたねみたいな感じの、そのシフトになってくると、シフト的な考えになってくると、その動機が曇ってくるんですよ。来週私の番だから私がやる、来週はあなたの番だからあなたがやる、そうすると結局行いのための行いになるんですよ。で、動機が不純になりやすいんですよ。祭司たちでさえそうなんですよ。だからここで喜んでみんなが捧げていて、本当にその神のためにこの生贄を捧げよう、おーっていう、この、おーっていう、このなんていうかな、神に対する感謝のこの溢れる中で、祭司たちの手ではもうその皮を剥ぎ尽くすことができなくなったので、誰か助けてくれになったんですよ。そしたら、そのレビ人たちに白羽の矢が立って、そしてあなた方やんないかになったんですよ。彼らはもう喜んだんですよ。神に対して私たち使えることができるって、やったって、普段はできないんだけども、神に対して喜んでできることが、その使えることができるって、この機会を与えてくださったって言って、彼らは純粋な動機で神に使えたんですよ。で、私たちもその突発的なその奉仕の中で神に喜んで応答するというのは可能性としてはありますね。ただこれがなんかこの毎回やることになってくると、動機が不純になってきて、そしてそのいつの間にか奉仕のための奉仕であったり、行うための行いになってきてしまいます。そうすると疲れてきます。もちろん明らかにその自分のその手に余るようなものというのは、それはバランスが悪いから何とかしないといけないですけど、相談してもらう必要はありますけどね。で、本当にその喜んだんですよ。このレビ人たちも、すべての民が。神が民のために整えてくださったことを喜んだんですよ。神殿が清められ、機能するようになったって。神が民の罪を許してくださって、そして神を賛美して礼拝する心を民に与えてくださったこと。神を応答する力、物質的なものも霊的なものも与えてくださったという、神が民のために備えてくださったことを喜んだんですよ。自分が神のために何かできたことを喜んだんじゃなくて、神が自分のことを整えて、その神とのその関係を始めさせていただけることを喜んだんです。しかもそのことが即座に行われたから。私が神に心を向けて、神に心を開きさえすれば、私がその主の御名を呼び求めて、お助けくださいって、あなたの愛に応答できるように、あなたの愛をもっと教えてくださいって、私が神に心を向けさえすれば、即座に神は私を整えてくださるんですよ。もちろんその方法は、そのタイミングは神がお決めになりますが、私の中に特になんかプライドとかこだわりとかがあるんだったら、それ心に、神に心を開く支障となるから、その言葉があったとしても、それをそのまずその取り扱われないと、自分が握っているものをそのパーにしたり、そしてその自分のそのプライドっていうのがぺちゃんこにされたり、そこから始まるんですよ。そしてその後、整えられた後どうなるか、どう使えるかっていうのは神が決めるんですよ。整えられて神のお役に立つために、どうか私をお助けくださいじゃないんですよ。あくまでもリスポンシブルだから、神の恵みや神の愛をもっともっと知って、そして神に対する感謝があるから、その賛美があって、神を礼拝する思いがあるから、この自然な流れとして神に対する奉仕というのがついてくるんですよ。それが毎回の奉仕に漏れなくついてくると素晴らしいですね。それが突発的なものであろうと、毎回毎回やってることであろうと、神のためにこれをやるんだっていうのではなくて、当然のこととして神に許されたことの感謝と、神の恵み深いことに対する本当にその喜びのゆえに、もうこれをせざるを得ないようなものとなっていけますように。神がしてくださったことをまず喜んで、その後で応答するんです。そしたら私たちのその行いは 上から与えられる良い行いとなって、それに対してそれについてその燃え尽きてしまうことはないんですよ。神が与えてくださるその秩序の中で、適切な分量と適切なその奉仕によって、私たちのこの感謝というのは行いに変わっていくんですよ。祈ります。天のお父さん、どうかあなたがどれほど私のことを愛してくださっているのか、あなたがどれほどの思いを持って私の罪を許してくださったのか、イエス・キリストがどれほどの思いと苦しみを持って私の贖いとなられたのか、あなたに信頼を置いてイエス・キリストの御名を信じるものに、あなたが与えてくださっている、約束してくださっているものがどれだけ栄えに満ちていて豊かなものなのかを知ることができるように、どうぞ私を、ここにいる一人一人をお助けください。お願いします。もし行いに走るんではなくて、本当にまずあなたが私に対してどのような素晴らしいことをしてくださったのかということを知ることができますように、あなたの愛やあなたの恵みについてもっともっと教えてください。あなたにその対するその行いが、このあなたの愛に対するその応答となりますように、こんなにも良くしてくださったのだから、私はあなたに従っていきたいんですって、私は応答できますって、応答したいですという思いが私たちのうちに作られていきますように、与えられますように、どうぞお助けください。お願いします。でも何が何でも、本当にあなたが私のことを愛してくださったこと、許してくださること、そのことを捉える必要がありますから、どうぞ私をお助けください。お願いします。そして本当にあなたがしてくださったことを喜び感謝して、あなたに賛美して、そしてあなたを礼拝して、あなたに応答するものとなっていけますように、どうぞ私たちを導いてください。お願いします。お願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。行きましょう。